岩手医科大学命からテーマは口腔外科で扱う嚢胞疾患についてということで、お話は口腔顎顔面再建学講座口腔外科学分野准教授の小川敦史先生です。小川先生、おはようございます。
おはようございます。
どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず嚢胞とはというところから伺いたいんですが、あの口腔だけに限らず嚢胞というのはどういうものなんでしょうか。
ですね、体の中に生じた病的な袋状のものを嚢胞と言います。一般にその中には液状の内容物が入っており、ほとんどの嚢胞はその内側が上皮によって覆われています。口腔外科領域には顎骨内にできる嚢胞と口腔の軟組織に発生する嚢胞があります。嚢胞はその成り立ちから歯に関係あるもの、これを歯原性と言います。歯に関係ないもの、非歯原性に分けられます。
はい、その口腔外科領域で顎骨とおっしゃいました。これは顎の骨
です。
の中にできるものと口の中の軟組織に発生する2つあるということなんですね。
そうです、
では順番にお話を伺っていきたいと思います。その顎骨、顎の骨に発生する嚢胞、これはあの種類としては一つですか。
ですね、代表的な嚢胞としては歯根嚢胞、顔歯性嚢胞、歯原性角化嚢胞、術後性上顎嚢胞、微歯相関嚢胞、単純性骨嚢胞が挙げられます。
はい、じゃあその顎骨に発生する嚢胞といっても一つばかりではなく、いろいろな種類があるということなんですね。
そうなります。
最初のその歯根、歯の根と書くその歯根嚢胞、こちらからお話を伺っていきたいと思うんですが、この歯根嚢胞とはどういう病気でどういう症状なのかというところを聞かせてください。
歯の根っこの先端部分に膿がたまった袋ができてしまう状態を歯根嚢胞と言います。神経が死んでいる、または神経を取った治療済みの歯にしかできません。神経があった場所、または死んだ神経そのものに細菌が繁殖して膿がたまっていき、歯の根っこの先から袋ができて骨を溶かしながら大きくなっていきます。治療は嚢胞が小さい場合は根管治療と言いますが、神経と細菌を取り除き消毒して、大きい場合は切開して嚢胞を取り除いて歯の根っこの先端を切除します。歯根嚢胞の症状は知らない間に進行していきます。歯根の先に膿の袋ができて、それにより噛むと痛む、歯茎の痛みなどが初期に起こります。進行すると歯肉から歯根の膿が漏れ出てくることがあり、気づくことが多いです。歯茎の中に膿の通路ができて、特定の歯の周りから継続的に膿が出てきます。さらに進行すると嚢胞のある歯がぐらついてくることもあります。
なるほど。小川先生、私たちがこう疲れた時とか風邪の引き始めみたいな時とか、なんとなくこう歯に袋状というか膨らみを感じて噛んだ時に違和感があるなみたいな、それはもう嚢胞ではない。
嚢胞の場合と、あと歯周炎ですね、歯槽膿漏の場合が考えられます。
あ、なるほど。で自然にあら治ってるわみたいな時もあるんですけれども、じゃあそれは2つの場合があるということですね。はい、この歯根嚢胞ですが、原因というのはどうなんでしょうか。
原因としては主に2種類あります。まず虫歯が進行して歯の内部深部まで細菌が入り込んでしまったもの、そして差し歯や神経を取る必要がある深い虫歯などで、歯の神経の治療である根管治療を行った際に十分な消毒殺菌がされておらず細菌が入ってしまったケースです。虫歯菌が根管から歯根に達して炎症を起こして組織を溶かしていき、それが嚢胞となり膿をためます。
先生、その膿なんですけども、こう一般的に私たちがこう思い描く黄色いっぽい液体みたいなものが出てくるんですか。小川先生、この歯根嚢胞なんですが、検査診断の方法というのはどうなりますでしょうか。
歯根嚢胞の 検査方法ではレントゲンとそしてレントゲンに合わせて歯科用コンビーム CT という画像診断が有効です。レントゲンで歯根の先に小さな影がある程度であれば開業医でも処置は可能なんですけども、大きなものになると鼻の下まで嚢胞が広がっていることがあるんです。で、大きい場合は口腔外科のある大学病院などでその歯科用コンビーム CT の検査を受けて大きさと位置を明確に調べる必要があります。
はい、歯科用コンビーム CT というのは岩手医科大学のその歯学部には
あります。
そうするとレントゲンよりもはっきりと診断できるということなんですね。
そうですね、3次元的な診断は可能になります。
さあ、それでは診断がつきまして治療となりますと、
小さいものは根管治療ですね、根の中からの治療で治癒することもあるんですが、この治療で治らないものや大きいものは手術で嚢胞を摘出します。原因となった歯が残せない場合はその歯を一緒に抜歯することもあります。原因の歯がぐらつかずに残せる場合は感染した根線部のみを切除するとともに嚢胞を摘出します。歯根端切除術と言います。
この手術は入院を伴うんでしょうか？
大きい場合は入院下で、全身麻酔下で手術する場合もあります。
いや、歯まで抜かなければならない状況になる前に気づいて治療したいところですよね。
そう
ですね。次は先生何とおっしゃいましたでしょうか？
癌歯性嚢胞ですね。
癌歯性、含む歯と書く。
そうです。
はい、どのような病気ですか？
癌歯性嚢胞、嚢胞性歯嚢胞とも言いますが、埋伏歯、埋まってる歯の親知らずが多いんですけど、歯間を歯の頭を含む形で形成される嚢胞で、歯間部を形成する細胞性ですね、歯肺の上皮から生じます。
こちらの症状はどうでしょうか？
症状としては顎の骨の無痛性の膨流腫れている状態です。増大して顎骨の皮質骨が吸収された結果、溶皮脂溶感というんですけども、骨が薄い乾燥した顔のように感じられたり、該当する歯の放出が遅れる場合ですね、歯並びの変化などです。永久歯が形成され放出する10代から20代に多く見られて、部位としては上顎では前歯部、前歯の部分、犬歯部ですね、糸切り歯の部分、下顎では親知らずの部分、小臼歯部によく起こります。
かかりつけの歯医者さんがあったり、定期的に歯の手入れをしているような方というのもそこで発見していただいたりという場合も、
無症状でもレントゲン取ると検出できますので発見できます。
なるほど。ではその詳しい検査と診断を教えてください。
基本はレントゲンの検査になるんですけども、レントゲン所見は歯間を包み込むような類円形の透過像です。治療としては嚢胞腔を改装し、大きく嚢胞腔をですね、切除して、正常歯列にあるべき歯から嚢胞が起きている場合には埋伏している歯を正常な位置へ放出誘導して埋伏歯を保存することを試みます。原因である埋伏歯が過剰歯であったり、放出方向が逆であったり、歯根の曲がり方が強い場合、放出誘導が不可能な場合は嚢胞とともに歯を摘出します。なおこの場合、顎骨内の腫瘍との区別が必要になります。
先生、ということは歯のこう歯列矯正というんですか、そういうことをするということなんでしょうか？
そうですね、埋まっている歯が正常歯列にある歯である場合は、牽引というんですが、正常歯列の方に歯を引っ張り上げてくる、
嚢胞処置をして、 その後歯を正常な位置に整えて、
そうです。
そして最後に顎骨、顎の骨の中の腫瘍との区別が必要ということは、腫瘍である場合もあったり。
そうですね。
区別は
治療、区別はこの切除した標本を病理の検査に出して、それで腫瘍との鑑別を行います。
小川先生、ここまで歯根嚢胞、そして癌歯性嚢胞というふうに進みましたけれども、続いては
歯原性の角化嚢胞になります。
歯と書いた、あと原因の原 性核化嚢胞というこの表し方ですけど、四原性核化嚢胞どのような病気でしょうか。
この四原性核化嚢胞も顎の骨の中に嚢胞ができる病気です。後発部位としては下顎の奥歯、第9歯、親知らずが生える部位で、後発年齢は10から30代です。性別としては男性に多いです。でその四原性核化嚢胞は歯を構成する組織の一部が嚢胞化することが原因で発症します。 PTCH1 遺伝子というものが関与すると言われており、基底細胞母斑症候群という病気が発症すると多発的にこの四原性核化嚢胞が発生するのが特徴です。四原性核化嚢胞は WHO によってたびたび名称が変更されています。2005年以前は四原性核化嚢胞と呼ばれていたのですが、2005年から2017年に腫瘍性病変と分類されるにあたり、核化嚢胞性四原性腫瘍と名称が変更され、さらに2017年から腫瘍から嚢胞へと分類が変更されるに伴い、名称も四原性核化嚢胞へ戻りました。インターネットなどでは核化嚢胞性四原性腫瘍と四原性核化嚢胞、これら両方の名称が見受けられますが、どちらも同じものを指していると考えてよいでしょう。2017年から四原性核化嚢胞は腫瘍から分類が変更されましたが、四原性核化嚢胞がごくまれに癌化する可能性に変わりはなくて、また治療が必要な病変であることも変わりません。
まれに癌化する可能性もあるという、ここはちょっと先生気をつけたいところですよ ね。症状はいかがでしょうか。
発生は若い年齢に起こるのですが、痛みを伴わずに大きくなり、顎骨の前後方向に増大する傾向があるので、顎骨の主張が少なくて、また感染も少ないため発見が遅れる場合が多いです。そのため四原性核化嚢胞を見つけるために受診するというよりは、治療や検診で撮ったレントゲン撮影で偶然発見されるというケースが多くなっています。四原性核化嚢胞は自覚症状もなく、分類も腫瘍ではなくて嚢胞なのですが、放っておくと四原性核化嚢胞が大きくなっていき、それに伴い顎の骨が大きく溶かされていきます。またこの四原性核化嚢胞は一つできるとその周囲に複数個できることがあるほか、治療をしても再発する確率が高いため注意が必要です。
こう歯の根元にできたりする嚢胞と違って、顎の骨の中にできるので見つけにくいというか、
見つけにくいです
ね。一般の歯のこう虫歯治療でレントゲンを取った時に、大体先生方だと全体を見ていただける
ものなんでしょうか。そうですね、口腔外科医ではなくても一般の歯科医師であれば、あの診断できると思います。
そうですか。こちらの四原性核化嚢胞はどのような検査と診断ということになるんでしょうか。
四原性核化嚢胞もレントゲンの検査が基本になります。レントゲン所見は境界明瞭な単方性房ですね、あとは多方性の透過像が見られます。埋伏歯に近い嚢胞では間歯性嚢胞と区別がしにくいこともあります。またエナメル上皮質という腫瘍との区別が難しい場合もあります。
これは放置しておきますとだんだん大きくなっていったりするんでしょうか。
大きくなっていくものですね。
ああそうですか。そうなりますともう早く治療に入りたいですよね。治療はどういうものがあるんですか。
治療は基本的に手術で嚢胞を摘出します。
はい。
四原性核化嚢胞ができた部位に歯が生えていた場合や、四原性核化嚢胞が大きくなり歯を包み込んでしまった場合は歯も同時に摘出してしまうことが多いです。その際四原性核化嚢胞は一つではなくて小さな嚢胞が周囲に複数個できていることが多いため注意が必要です。また嚢胞のサイズが大きく摘出が難しい場合には回想療法と呼ばれる切開手術によって嚢胞の縮小を待ってから改めて摘出を行っていくケースもあります。
はい。ちなみになんですが小川先生、手術というのはどのあたりを切って手術なさるんですか。
お口の中から手術をします、ね。 嚢胞に近い部位を切開して、はい、それで骨を削って嚢胞を摘出するような形になります。
あ、なるほど。これも入院せずに、
小さい場合は、はい、外来で局所麻酔をして手術をしますが、大きい場合には入院か全身麻酔で手術する場合もあります。
はい、
昨年の日本口腔外科学会で1986年4月から2020年12月までの過去34年間に我々の岩手医科大学の口腔外科において診断治療を行い、病理組織学的に支原性角化嚢胞と診断された症例について性別、年齢、部位、レントゲン所見、手術治療法、再発等の因子について検討した研究を発表しました。34年間の支原性角化嚢胞の症例数は140例で、男性が88例、女性が52例で、平均年齢は 43.8 歳でした。患者さんの訴えとしては疼痛、痛みですね、腫れ、部位では下顎の臼歯部、レントゲン所見では単房性で、治療としては摘出が多くを占めていました。再発率は 20% 前後の報告が多いのですが、10日での再発は14例、10% と比較的低いものでした。
昨年日本口腔外科学会の総会で発表されていたんですね。
そうですね。
先生、あっという間にお時間になってしまったんですが、今日は支原性角化嚢胞までということにさせていただきますが、はい、最後にこの診断されたら注意するべきことというのはありますか？
支原性角化嚢胞は良性腫瘍、現在は嚢胞に分類されているものですが、ごくまれに悪性化、いわゆるがん化することがあります。がん化した場合は扁平上皮がんへと分類されます。扁平上皮とは皮膚や中が空洞の臓器、肺や食道、お口の中の粘膜部分の構造のことです。がん化すれば悪性化した際に別の箇所へ転移する可能性もあります。また支原性角化嚢胞の術後の再発率は 20% と高いです。手術で摘した場合も周囲に取り残しがあれば再発する可能性は十分にあります。再発率が高いので摘出の際は実際の支原性角化嚢胞よりも大きく骨を削って摘出するほか、歯の近くにできている場合には抜歯することもあります。一度支原性角化嚢胞ができたら再発防止のためにも定期的に検査を受けるようにしましょう。